イースターから数えて今日の礼拝は第4週目にあたります。このところ礼拝の中で読まれる第一朗読が使徒言行録からになっていることに皆さんお気づきでしょうか。いつもですと第一朗読というのは旧約聖書の日課から御言葉を聞くんですけれども、復活節の間は第一朗読がこの使徒言行録を読むことになっております。で、使徒言行録というのはイエス・キリストが復活してから教会弟子たちがイエスの教えを受けた人々がどのようにしてイエスのことをそしてイエスの教えを伝え広めていったのか、それが書かれております。ですからキリスト教がどのように始まっていったのかといった歴史もある程度ここから分かりますので、そういう意味でもこの使徒言行録は大変興味深い記録であります。必ずしも細かなところまで正確な歴史が描かれているというわけではないですけれど、それでもこの使徒言行録に記録された出来事あるいは場所などが遺跡にも残っていたり、あるいは聖書以外の歴史的な文献と一致していたりしますので、大きな流れとしてはこの使徒言行録、キリスト教がどのようにも始まったかを伝える、正確な記録といえます。今日のところこの第一朗読の使徒言行録を中心にお話ししてまいりますが、4章の5節から始まっております。ここから読み始めるとその前に何があったのか分かりませんので、ここに至るまでどういう経緯をたどったかをまず簡単にお話ししたいと思います。登場するのはペトロです。で、今ペトロが議員ですとか長老とか律法学者そして大祭司と言われている人たちに取り囲まれて取り調べを受けている、そういう場面です。今日のところの少し前の3章のところを見るとですね、聖書をお手元にお持ちの方はペラペラとめくっていただいてみたら分かりますけど、ペトロが足の不自由な人を癒すというお話が出てまいります。そしてそれに続いて今度はペトロがエルサレムの神殿の境内で説教をする様子が書いてあります。こうしたペトロあるいは他の弟子たちの行動にですね、議員ですとか大祭司だとか律法学者といった社会的な権威ある立派な人たちが不信感を抱いたんです。お前たちは何の権威によって誰の名によってああいうことをしたのか、このように尋問をする、それが今日の第一朗読の場面になっています。ペトロは言いました。あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのはあなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名によるものです。他の誰によっても救いは得られません。短歌を切っていますね。想像してみてください。名だたるユダヤ社会の権威者たちに取り囲まれて、ペトロがこのように声を張り上げて証しをする姿を想像してみてください。ペトロだけではありません。弟子たち皆そうです。イエスが逮捕された時彼らがどういう行動をとったのか、 マルコの残した証言を私たち忘れることはできません。このようにマルコは記録しました。弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。それが今や堂々と大胆に力強く救い主イエスを証ししているんです。これはペンテコステ直後の出来事ですので、イエス様が復活したのがちょうど杉越祭の頃だったことを考えますと、杉越祭からペンテコステまでの間、大体50日から60日ぐらいの日数が経っていることになります。2ヶ月足らず。その間に弟子たちはこれほどまでに激変したということがわかります。何が彼らをこれほどの短期間のうちに変えたのか。これはもうイエス復活以外に考えられないのであります。使徒言行録を書いたルカはペトロについてこんなふうに言っています。ペトロは聖霊に満たされていった。つまり先ほどの大胆な証しの言葉、これは聖霊に満たされた結果出てきた言葉だとルカは説明をするんですね。その時の神様の力、聖霊が働いた、こう教えるのであります。彼ら自身の実体験としての復活したイエス様との出会い、そして聖霊の働きによって弟子たちはこのように新たにされたのであります。パウロの言い方に習うなら、弟子たちはここから新しく生けるようになったのであります。今日の朗読箇所としてのこの使徒言行録は5節から12節までとなっておるんですけれども、その次の13節に書いてにはこんな言葉が出てまいります。議員や他の者たちはペトロとヨハネの大胆な態度を見、しかも二人が無学な普通の人であることを知って驚き、またイエスと一緒にいたものであるということも分かった。こういうふうに書いてあります。確かにそうでした。ペトロもヨハネももともとはガリラヤ湖で漁師をしていました。決してユダヤ教に精通していたわけでもないし、神学校で学んだわけでもない。そのことを考えますと、律法学者たちが彼らのこのような証を聞いてびっくりするのも無理ないですね。復活のキリストと出会って人生が大きく変わった人といえば、すぐに頭に思い浮かぶのはやっぱりパウロではないでしょうか。パウロはもともとはファリサイ派で律法学者で、キリスト者を迫害していた人でした。で、ある時その仕事をするためにダマスカスへ向かっていく途中で復活のイエスと出会うという衝撃的な体験をします。そこから彼の生き方が大きく変わって、パウロは迫害者からイエス・キリストの伝道者となっていくのであります。このパウロに起こった大きな変化については比較的よく知られていますので、皆さんの私もご存知かと思いますけど、今このペトロたちのことを改めて振り返ってみるとですね、ペトロやヨハネといった他のイエスの弟子たちもパウロ同様に復活のイエス様との出会いから大きく変わった、変えられたということに気づかされるのであります。ペトロは彼らに対して次のように言いました。あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人イエス・キリスト。律法学者や長老や議員たちに向かってですね、あなた方が十字架につけて殺した、こう言ったんです。その通りなんですけれども、 権力者たちに当てつけたこの言い方は大変危険です。けれどもペトロはそんな恐れを克服し、気にせず権力者たちの前に立っています。あの時逃げていったペトロからは想像できませんし、とても同一人物とは思えないぐらいです。イエスが十字架につけて殺された、復活してまだ2ヶ月弱のこの頃では、この発言ペトロにとって、そして弟子たちにとって文字通りそうだったんです。それ以外の何者でもない。イエス様は十字架につけられて殺されたんだけれども、そこから復活なさったんだ。これが弟子たちにとっての全てです。十字架はあくまでも処刑の道具であって、これによってイエス様は葬られた。恥と呪いの象徴でしかない。だから復活が全てなんだ。今日のこの使徒言語録の大帳目の11節のところにあるのは詩編の引用の言葉なんですけれども、あなた方家を建てる者に捨てられたって書いてある。この言葉を、この旧約聖書詩編の言葉をペトロは引用して、これがイエスに起こった、こういうふうに律法学者たちに、旧約聖書を熟知している律法学者たちにこのことを訴えたのであります。今度は第二朗読と第三朗読の方をちょっと見てみたいと思うんですけど、今日の第二朗読の第一ヨハネの手紙にはこんな言葉がありました。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。福音書の方を見てみると、よく知られた一節で始まっております。さっき子供たちにもこの言葉をお話ししましたが、私は良い羊飼いである。そして次、良い羊飼いは羊のために命を捨てる。第二朗読からも、そして福音書からも、命を捨てるという言葉が出てまいりました。同じことをこの2つの聖書箇所は指しております。イエス様は私たちのために命を捨てた。主イエスは羊のために十字架にかけられて殺された。身代わり、犠牲、それがこの言葉の中に表れているのです。復活だけではなかったということです。起こった出来事だけに注目していると、どうしても復活が全てというふうに映ってしまって、それ以外のものは見えてこないんですけど、その背後に何があったのか、なぜイエス様が十字架にかかってその後復活したのか、これを理解していくには2ヶ月足らずでは弟子たちにはちょっと時間が足りなくてよく分からなかったはずです。けれども、しばらく時間が、時が経過してから手紙が書かれ、ヨハネの手紙では先ほど引用したようにこういう言葉に記録されています。そのことによって私たちは愛を知りました。十字架によって私たちは愛を知りました。十字架、そこからの復活、これによって愛を知りました。このようにヨハネの手紙は明かしするのであります。しばらく時間が、時が経過してから書かれたヨハネの手紙ですから、この手紙を書いた著者は復活したイエス様と出会ったわけではなかったでしょう。イエス様に起こったこと、イエス様がお話になったこと、それを 口伝で口づてで伝え聞き、あるいは何らかの書き物を読んでそこから知ったのです。一体これは何だったのか、それを振り返り黙想し祈っていく中で、イエスに起こったこととイエスが語った言葉が一つになつながっていったんであります。今日の福音書の言葉で言うならば、先ほどの私は良い羊飼いである、良い羊飼いは羊のために命を捨てる、あるいは私は命を再び受けるために捨てる、それゆえ父は私を愛してください。イエス様の言葉は十字架の出来事と結びついていったんですね。そしてそこから導き出されていったのが神の御言葉として結実してまいります。そしてこういうふうに書かれています。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。復活のイエスとの出会い、衝撃的だったと思います。そのことで頭はもういっぱいだったペトロたちの中では、このことは十字架と結ぶのとの結びつきというところまでは十分に分かっていなかっただろうと思います。ペトロは熱弁しました。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。議員、長老、立法学者、大祭司を前にして顔をこわばらせて立っているペトロは、復活のイエスと出会って今それを何としてでも伝えなければという強い使命感に燃えていました。ですからここまで力強くはっきりと熱弁を振るうことができたのであります。現代はたくさんの宗教があり、また多様性の時代でありますから、そういう時代からこのペトロの他の誰によっても救いは得られない、この名の他に救いはない、なんていう排他的な言葉を聞くとどう受け止めたらいいのか、神学者たちも頭を悩ませられています。私は思うんですけど、このような状況に立たされたペトロ、あの時イエスから逃げ出していったペトロ、その彼がこの場でこういう言い方になるのは何ら不思議はないんですね。私にとってはここでこの時こういう言い方が出てくるのはペトロだけではないと思います。思わず力を余って強調しこの言葉が出てきたのではないかと思うんであります。ペトロがいわば口走った一言を、これをキリスト教の教義として捉えてしまう必要もないのではないかなと思います。ですから他の宗教が説く救いを否定するものというふうに受け止める必要はないでしょう。議員、長老、立法学者、権威ある者たちの前に立ち、イエス・キリストの復活を熱く語るペトロの思いを今日私たちこの御言葉から受け取っていきたいと思います。そしてそこからイエス様に起こったこと、ペトロの言葉を受け取って神様のなさった不思議な恵みの御業に 感謝をしていきたいと思うのであります。お祈りいたします。愛する神様、ペトロの語った証の言葉が私たちに今日届き、その力強い言葉のうちに聖霊の力を受け取ることができました。神様の御言葉がこれからもこの社会にあらゆる階層の人々に届けられ、そして弟子たちがそうなったように、私たちがキリストによって変えられて新たに生きることができますように、今週を生きる私たちとどうぞしようと思ってください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。